どうもコーチのタクです。本日もですねキャリア系のお話をしたいと思います。もともとこのタクラジオなんですけど、コミュニケーションスキル全般の話をしておりますね。が時々キャリア形成に向けてね、そういったちょっと経営とか事業系の話も織り交ぜております。コミュニケーション系の音声聞きたいなって方はね、今日の音声は全然スキップしてもらって構いませんし、いやどちらかというとこうキャリアとかね、自分自身の今後の方向性についてもいろいろ考えていきたいなとか、ちょっと知りたいなとか、そういった方は今日の音声ぜひ聞いてみてください。で、今日のお話ですけれども、まあ、経営的なお話ですね。まあ、経営って言っても個人経営的な、会社経営って言っても僕会社は立ち上げてますけど一人社長なんでね、会社経営的な話はできませんし、しません。どちらかというともう一人経営者としてね、大事な話、もっと言うと起業ですね、会社員が起業するとか、セカンドキャリアを切り開く、まして副業するとか、起業や副業に関しての話なんですけど、そういった起業とか副業がうまくいかない理由と、まあ、成功させるコツっていうものですね、今日は少しお話ししたいなと思います。という時点でね、この音声を聞いておられる方は、まあ、少なからず起業とか副業に興味があると、まあ、何だったら今起業や副業に向けていろいろ計画やね、計画を立てたりとか動いていると、まあ、まだ計画までは至ってないけど、そろそろね自分自身のセカンドキャリア見直したいなと、今までの働き方ではなくてちょっと違った働き方とかしてみたいなとか、できれば会社に依存せずそんな生活していきたいなとか、まあいろいろね夢は膨らみますしね、皆さんも思うこともあると思いますが、まあ、かくいう僕自身もですね、一時はやっぱ会社に依存せずに働いていきたいなという思いを持って、起業をした次第です。もう5年以上前になりますけれどもね、当時、30代後半ですが、会社員をしておりました。で、会社員をしていた、転職した先でですね、コロナが来まして、まあ、その後そのコロナによって会社の業績とかも業況も変わって、僕自身の働き方とか、なんだったら収入も大きく激減しましてですね、結構会社員ってこういう時ってやっぱりインパクトあるんだと、でこれって自分自身じゃどうにもコントロールできないよねって考えた時に、まあ、そう思った時に僕自身もいろいろ今後の働き方を見つめ直したわけです。まあ、かといってね、見つめ直したからといってね、方向転換すぐにできるわけではないですし、見つめ直すことは誰でもできるんですね。じゃあどうするかっていうね、考えて行動するまでにすごく僕時間かかりましたし、なんだったらずっと会社員しておりましてね、独立するとか起業するとか、まあそういうマインド一切なかったですから、まあ、ずっと会社員として生きていくんだろうなと、まあ場合によっては転職してうまいことね、渡り歩きながら、定年退職まで働いていくんだろうななんてことを一時は思ってましたけれども、まあ今ね定年退職制度っていうのはもう夢物語ですしね、まあ実際僕の転職した時はその、退職金でこものは出しませんよと、まあ、そういう、まあ、定年までいれば恩恵があるっていうような時代じゃないですからね、もう自分自身で稼いでいかなければいけないと、まあ、そういう時代ですと。ということで僕自身はその起業しようというふうに思い、いろいろ準備を重ねて、まあ、コツコツ励んでいた次第でございますが、皆さん自身は今どんな状況でしょうか。まだね、検討段階の方もいらっしゃれば、既に計画立ててる方もいれば、着々と進めてる方もいると思いますがね、これは僕の経験談でもありますし、僕がね今まで見てきた中で、あ、こういう人が起業うまくいってるな、特にこういう人ねうまくいってないなってこと、やっぱりこれ、明確に分かれるんですよ。なので今自分自身が起業したいとか、している最中の人は、俺絶対聞いてほしいですね。すごい大事なことです。はい。起業がうまくいかない理由について、そしてうまくいかせる、成功させるコツについてですね。結論なんですけれども、まあ、行動の質と量なんですよ。いかに行動したかと、いかにその行動の質を上げられたかになるんですけど、まあ、そりゃここまで聞けばね、まあ、そりゃそうだよねと。 行動の質と量、まあ、それはそうに決まってるよね、漫談だってそうだよねと思われると思うんです。でこの行動の質と量の話なんですけれど、もうちょっとね深掘って話したいなと思います。最終的にはそこなんですけども、もう少し掘り下げて具体的に話してみると、各々がね、まあ、該当することとかどうしても行動の質と量を上げられない方が多いんですよね、圧倒的に。まあ、もちろん僕もそうだったんですが。で、まあ、大前提ですけれども、起業も副業もですね、急にするもんじゃないじゃないですか。なんかなんとなく、今のままじゃ良くないなとか、嫌だなとか、もうちょっとキャリア変えていきたいな、人生変えていきたいなっていうふうに、こう、もやもや感じ始めるじゃないですか。だから急にじゃないんですよ。急に思い立つ人ってあまりいらっしゃらなくて、まあ、特にミドル世代に関しては、今までの積み重ねを考えてきたときに、もうそろそろこのままだと辛抱たまらんと、やってられるかと、ドギャンとせにはいかんみたいな感じで、だんだんとこう、鬱憤ゲージみたいなのが溜まって、いよいよ自分の道を切り開くみたいな感じになってると思うんで、いきなりじゃないんじゃないですか。なんで、いきなりじゃないんで、しかも、毎月会社勤めの方はサラリーが入ってきますから、別になんかいきなりそんな起業とか副業とかしなくていいんですよ。毎月給料入ってきますから。だからじっくりこう考えるわけなんですね。まあいろいろ YouTube とかでそういう起業系のコンテンツを見たりとか、まあ本を読んだりとか、いろんな話を聞いたりとかしながら、まあ、情報収集したりとか、企業副業ってどんな感じなんだろう、どういうことができるのかなっていうふうに、まあいろいろ考えたり情報収集してるうちにこう夢が膨らんでくるわけですね。で、まあそんな感じで、なんかいよいよ自分もこれ企業副業したくなってきたなと思うと、まあ計画段階に入るわけですよ。自分にはどういう事業ができるかなとか、今まで自分自身が経験してきたものをどう次の事業に活かせるかなっていうような、いわゆるキャリアの棚卸しをするわけですよ。で、キャリアの棚卸しをしていく中で、じゃあ次に向けてどういうことをしていこうかなみたいな、キャリアコンセプトみたいなものを描いていくわけですよ。で、この時間ってね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。なんかこう不思議とこれが考えれば考えるほどちゃんと実現できそうな錯覚にとらわれるので、まあもどかしい、悩ましいとかモヤモヤもゼロではないんですけど、それよりもやっぱ勝るんですよね。やっぱり俺起業するよとか、私副業始めるわって思う、この決断をすると、なんか今自分がいる環境を間もなく脱することができそうに思っちゃうんですよ。だからワクワクするんですよ。楽しいんですよ。嬉しいんですよ。なんだか自分できそうな気つか、今自分は他の人たちは違う次元にいると、みんな一生懸命仕事してるけど、会社勤めしてるけど、ちょっと私はもう私の道を行くって、私はそこに気づいたから、俺はそこに気づいたから、その道に行こう。なんかその時点で自分自身がちょっと違う次元に入れたような感覚になるんです。これ僕がまさにそうでして、なんかもうちょっとみんなと自分違うんだぜ、みたいな。なんかそういう、なんか、めちゃくちゃ本当にしょっぽいんですけど、僕もそういう感覚があってですね。なんか虎視眈々といろいろ、企業副業に向けて準備をしている自分が、なんかちょっといけてるというか、ちょっと周りの同期とか同僚とかと違う、なんだったら、あの人、上司とかを見て、あの人ずっとああいう人生なんだろうな、俺はならないぞ、みたいな感じで、なんかちょっとそういう斜に構えちゃうんですよね。だから、この時って最高に楽しいんですよ。ここからなんですよね。ここからなんですよ。ここからね、先進まない人が 9.99999 割なんですね。ここで止まっちゃうんですよ。いや、旅行もそうですけど、まあ、計画立てるのってめっちゃ楽しいですけど、旅行はね、でも、まだ簡単ですけどね、企業、副業はもう本当、じゃあ、どうするってなった時に行動しないといけないんでね。まあ、例えば、まあ、僕の場合だと、まあ、マーケティングに関しての勉強を始めましたけど、これだったら勉強はまだ楽なもんですよね。勉強したことを実践に起こすとなってくるとアウトプットですから、なんか勉強はしてるけど、うまくそれが分かってないというか、分かってないまま、コンセプト作っちゃったりとか、事業しようとしちゃったりするんですけど、それはうまくいくはずないんですよね。うん。なので、まあ、この計画から本当に経営する、自分自身のキャリアを経営していくっていう段階に入ってくると、今度は計画ではなくて実行段階になるんですよ。で、この実行段階っていうのがめちゃくちゃ大変なんですね。っていうのは、 言ってしまうともう実務しかないからです。例えばお店を構えるだったら、なんか商品を作るとか店舗を探すとか契約するとかお客さんを集めると集客するとか発信をしていくとか実務ばかりなんです。一番体力も時間も使う作業なんですよ。計画はなんか頭の中でいろいろ構想して、今だったら AI 入れますから、そこにいろいろ壁打ちしたら、なんか AI が自分よりも何十倍もいい感じで言語化してくれて、え、これ実現できたらめちゃくちゃいいじゃん、しかも AI もなんかこれはきっと成功できますねみたいな、めちゃくちゃなんか偏ったメッセージなんか励ましてくれるんですけど、それは AI はあなたに嫌われないような、なんかあなたが喜ぶような文章をちゃんと作ってくれるわけで、実際それがその通りになるかならないかなんかわからないんですよ。でもやっぱ計画してるときって楽しいと。だからついついその時間ばかり費やしてしまうんですけど、いざじゃあそれを出すと、実行するってなったとき、めちゃくちゃ大変なんですよ。なんでかっていうと、思った以上に大変で、思った以上にうまくいかないからですね。これ僕結構印象的な記憶があって、今でも覚えてるんですけど、その感覚とちょっと起業の感覚が似てるなと。で、どういう感覚かというと、僕あの25歳で、エコダ、西武池袋線のエコダの店長したんですけど、そのエコダ店って新店舗なんですよ。で、これからまあ店舗は借りてあるから、あとは君の方でその開店準備しなさいよと。いついつオープンするから、それまでにこう、レイアウトとか、事前の発信とか、まあ、A 看板とかいろんなこうお店としてちゃんと成立するように作っておくんだよっていうふうに、まあ部長からね、当時の部長から指示されて、まあ僕ずっと営業だったんでね、その店長経験とかないんでよう分からんけど、とりあえずお店行ってみるかっていうと、まあお店まだもう超汚いですよ。テーブルとかパソコンとは置いておりますけど、まだお客さんが入れるような状況ではないので、一つ一つ作っていくわけです、お店作りを。でもね、そっからはね、誰の干渉もないんですよ。まあ、もうこの日にオープンするから、その日までにちゃんと開店準備しとくんだよ。お客さん来ても、お客さん来たら対応できるよう条件しとくんだよしか言われてないんで、なんかちょっと、自分、経営者みたいな。あとこれ自分の城だよねみたいな。めっちゃワクワクして、楽しいなって。まあ、休みもなかったですし、毎日もう12時、1時まで仕事して、お店に泊まって、起きてまた開店準備してみたいな。まあ、本当に地獄のような日々とも言えましたけども、ずっとねお店に寝泊まりしてましたね。でたまに家に帰ってみたいな感じで、そんな感じで開店準備してたんですけど、苦ではないんですよ。まあ、なんか自分のお店がもう持てたし、自分の好きなようにお店をこうレイアウトできるしみたいな。でその時に部長から言われたんですよ。開店準備はね楽しいんだよと。それは楽しいよと。一番辛いのはお店オープンしてからだよと。そっからは売り上げ立てなければいけないからって開店準備中に言われたんですね。まあそうなんすかねみたいな。まだ開店準備中だったんで、頭半分ぐらいで聞いてたんですけど、でもその通りで、お店がオープンしたら今度は開店準備とかじゃなくてお客さん呼ばないといけないので、オープンしました、誰もお客さん来ません、インターネットでいろいろ情報発信します、看板とかもいろいろ工夫してお客さんがいつも来れるような来やすいようなお店作りします、誰も来ません、なんかたまに来るけどよくわからない人来ちゃう、なんかちょっと冷やかし的な人来ちゃう。で夜部長から電話がある。今日どうだったの、今日お客さんゼロです、じゃあ何やってたのみたいな、まるまるしてましたみたいな、明日の予定はまるまるですみたいな。次の日もお客さん来ない。夜部長から電話来て、今日どうだったの、今日もゼロです、で今日何やったのみたいな。毎日これです。もう1週間ぐらいで病むんです。きつって、お客さん来ない、どうしたら来るんだ、めっちゃきつい、で今日何やってたの、外回りしてました、あれしてました、でお客さんはどうすんのみたいな、きついみたいな。これか、部長が言ってたことっていうのは。まあ、何が言いたいかというと、計画から実行の段階で何が変わるかっていうと、数字を作らないといけないんですよね。で、数字を作るためには、もう、手足を動かすしかないんですよ。まあ、僕の場合は営業店だったのでね、インターネットでいろいろ発信するとか、まあ、 飛び込みじゃなくて、駅前で呼び込みするとか、チラシを配るとか、まあそういうことできるわけですけど、まあ僕はコーチとして授業を始めてからは、YouTube で自分自身のね、発信を何度も毎日のようにしたりしましたし、で、無料講座なんかも発信してね、お客さんから問い合わせがあれば対応して、とにかく顔を出す、どんどんコンテンツを出していくっていうの。でも YouTube 発信するのだって編集の仕方だってそんな得意ではないですし、要はお客さんを呼ぶためにやらなければいけないことがたくさんあって、そのやらなければいけないことが思い通りにいかなかったり思ったり難しいことばかりで、でも店長経験があったんで、ね、ああまあこういうことかなって感覚もありましたし、僕の場合はですね、その本格的に起業する前に会社員時代、実は YouTube 発信をこそこそと顔出しせずにやっていて、割と発信することへの抵抗感なかったのと、動画編集とかコンテンツを作ることに関しては結構その1年間でだいぶ慣れていたので、内容はともあれ慣れていたので、起業して発信することに関しては僕は結構そこはもうスピード感があったんですよね。1年間ずっとやっていたので、それのおかげで結構僕起業しようと計画を立てて実行段階に入った時に、そのおかげもあって手足がすごく動かせたと。だからまあ結果半年ぐらいである程度コーチとしての収入が入ってきたっていうんですけど、もうこれいわゆるこういう起業系のコンサルティングやってる人からすると結構奇跡的な期間だと、そう簡単に行くもんじゃないとっていうふうに言っていただいたわけです。だからまあ言ってしまうと、僕はずっとコツコツコツ手足を動かすことをしていたので、たまたま運よくその軌道に乗れたのかなと思うんですけど、でも多くの方は計画をします、で頭の中でいろいろ構想はするけど手足を動かしてない。特に怖いのは会社員で管理職やってる方、マネジメントって、自分はプレイヤーよりかはマネジメントをしてる人だと、手足を動かすことよりかは思考を回して指示することの方が慣れてるので、自分自身がプレイヤーと動くとして動くことに慣れてない人はいいんですよ。でも起業すると第一段階は経営者でありながらプレイヤーなんですよね。どっちとも 100% でやらないといけないんですよ。なんだったらもう経営者じゃなくてもいいんですよ。もうやると決めたらそこに対しても自分がひたすらもう思考停止しても手足を動かしていかないと、じゃないと結果が出ないと検証も対策も PDCA も回せないじゃないですか。で、結局起業の第一段階というのは計画で、第二段階は実行なんですけど、計画っていうのは P なんですけど、実行っていうのはもう PDCADCADCA Do 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 ですね。するするするしないといけないですけど、 P から Do に行けない人がやっぱり多い。で、 Do に行けないのはもともとやっぱ Do するのが苦手だったりとか億劫に感じていたりとか、まあ計画するのは好きだけど動くのはねっていう方だったりすると、結構やっぱ起業した後 Do に行けないので、うまくいかないというか先進まないですよね。とりあえずお店オープンしたけどお客さんの呼び方わからないみたいな、いい商品の開発の仕方わからないというか、まあそういう状況態なので、はい。なんで起業がねうまくいかない人の特徴っていうのは、やる気はあるんだけど手足が動かせない人なんですよ。逆に言えば手足動かせば何らかの結果は出ると、それが良い結果だろうが悪い結果だろうが、結果が出ればそれを検証材料にして次の行動の質を変えられるわけなんです。ところが手足動かせないと結果が出ないので、検証のしようがないからずっと同じ場所に居続けることになるってならないように、ぜひですね、ちょっと起業したいなとか副業始めたいなって方は、構想するだけではなくて手足を動かしておくことって大事ですね。でもいきなり手足動かしてって言われても動かせないので、これも僕の経験ですけど、前からね、もう手足動かす癖をつけといた方がいいです。インスタグラム触ってみるとか、なんか YouTube でなんか家族とかね、どっか旅行の動画撮ってみるとか、Facebook 回してみるとか、なんかもう SNS 使えそうな SNS を一応触ってみて、慣れて、なんだったら発信もできるぐらいまで自分の中のこの体制というか慣れを作っておいた方がいいですね。やっぱりね、ようわからんっていうのはね、一番手足動かしづらいですよ。手を足動かすための司令塔となる脳が拒否ってるわけですから、ようわからんからなんかどうしていいかわからないっていうね。そうだから手足動かす癖はね、絶対つけといた方がいいです。でもう走り出してる人は そのいろいろ考えるよりかはもう行動した方がいいですね。もうある程度考えたら行動しないとダメです。 PDCA って言葉がある通り PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PDCA ですから、計画したら次は Do、 実行です。で、チェック、調べて、アクション、改善ですと。これめちゃくちゃ大事ですから、くれぐれも P 止まりにならないように。そう言われると見ると自分ずっと P してるなと、 P ばっかだなと、プランばっか立ててるなという方は、そろそろ Do してみましょうっていうお話でございました。はい、まあ、僕自身もね、そうは言ってもマネージャー時代本当にプランを立てるのは好きでしたけど、行動するのが本当に苦手で、それに比べて彼は本当に行動力あるなっていうふうにね、なんか若手のねイケイケの主任さんを見てるときはね、すげえなと思ってましたけど、いざ自分がね起業してみると、まあそんなこと言ってられないなと、自分がやらないと誰もやらないっていうね領域ですから、結構日々自分にも奮い立たせたのもありますけど、でも決してねこの SNS を動かすのってやっぱなんですかね、僕自身ももともとやってなかったわけなんで、なんかすごいアレルギーがあったわけですよ。そっから触りながら少しずつ慣れて範囲を広げてっていう意味では、ある意味かなり時間はかかりましたね。だから本当にね、今のうちから少しずつ触って慣れて、こう手足を動かす以前のね、脳が拒否反応を起こさないような、そういった体制は作っておくことが大事ですね。本当手足さえ動かせれば、おのずと結果出ますから。っていうお話をしたかった次第です。さあ、今日はこの辺りにしましょう。また、次の音声でもお会いしましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。コーチタクでした。それでは。